第5章、ジョーズの基本操作をマスターしよう。はじめに、この章ではジョーズの基本操作について説明します。ジョーズにはたくさんの便利なコマンドがあります。はじめのうちは簡単なものやよく使うものから、ジョーズの仕様に合わせて読み上げコマンドを習得して、より便利にジョーズをお使いください。ジョーズキーについて、ジョーズの具体的な機能解説に入る前に、ジョーズキーについて触れておきましょう。ジョーズキーとは、ジョーズのいろいろな機能を実行するときに使うキーです。このキーを押しながら、ファンクションキーや矢印キー、文字キーなどを押して、各機能を実行します。ジョーズキーは、デスクトップキーボードではインサートキー、ノートパソコンなどラップトップキーボードではスペースキーの左側にある右変換キーを使います。お使いのコンピューターのキーボードをご確認の上、ジョーズキーの場所を覚えておくことをお勧めします。ジョーズの終了と起動。はじめにジョーズの起動と終了について解説します。通常は、ジョーズのスタートアップウィザードなどで Windows を起動した時にジョーズが自動的に起動するように設定しておくことをお勧めします。まず終了方法を確認しましょう。ジョーズが起動している状態でジョーズキーと F4 キーを押すと、ジョーズを終了する確認ダイアログが表示されます。
ジョーズ終了ダイアログ。ジョーズを本当に終了します か、 クエスチョン終了する場合はエンター点、キャンセルする場合はエスケープを押してください。OK ボタン。
エンターキーを押します。
エンター。
ジョーズが終了します。続いてジョーズを起動します。ジョーズを起動するにはいくつかの方法がありますが、最も確実な方法である、ファイル名を指定して実行のダイアログから起動する方法を解説します。まず、Windows キーを押しながら R キーを押します。アルファベットでジョーズと入力し、続けてバージョン番号を入力します。例えば、ご使用のジョーズが、ジョーズ 16.0 の場合は、ジョーズ16と入力します。入力したらエンターキーを押します。
ジョーズ、プロフェッショナル、スタートボタン。
もし、入力を間違えた場合には警告音が鳴りますので、慌てずに Windows キーと R を押すところから繰り返してください。Windows 8では起動時に日本語入力モードになっています。この状態では JAWS を起動することができません。Windows キーと R を押す前に全角、半角キーを押して日本語入力モードをオフにしてください。JAWS の基本的な読み上げコマンド。続いて、ジョーズの基本的な読み上げコマンドについて説明していきます。ジョーズの読み上げでは、点キーを多く使用しますので、まず点キーの配置を確認しましょう。点キーは、縦に5段、横4列になっています。一番上の段が左からナムロックキー、スラッシュキー、アスタリスクキー、一番右がマイナスキーとなっています。ナムロックキーは押すたびに、オンとオフが切り替わります。オンの状態では、キーは数値を入力するキーパッドとして働きます。ナムロックオフの状態では矢印キーとして働きます。ジョーズの操作をするときには、ナムロックキーがオフの状態で使います。2段目は左から7、8、9と並んでいます。3段目が4、5、6です。5には通常小さな突起、マーカーなどがついています。4段目が左から1、2、3となっています。一番下の段は、左から横長のインサートキー、これをジョーズキーと呼んでいます。その右が、ピリオドキーです。点キーの右端に沿って、下から縦長のキーが2個あります。下がエンターキー、その上がプラスキーとなっています。ナムロックがオフの場合には、数字キーの部分の機能が変わります。5を中心として、下と上にある2と8のキーが、それぞれ下矢印キーと上矢印キーになります。5を中心として、 左と右にある4と6のキーは、それぞれ左矢印キーと右矢印キーになります。また、1がホームキー、7がエンドキーとなり、9がページアップキー、3がページダウンキーとなります。では、JAWS の10キーを使った基本的な読み上げコマンドの説明をしていきます。画面上にワードパッドが表示されており、数行の文章が入力されています。下矢印キーを押すと、キャレットの移動に伴って1行ずつ読み上げていきます。
こんにちは、良い天気です、丸。JAWSの世界へようこそ、丸。
また、左右の矢印キーではキャレットの移動に伴って一文字ずつ読み上げていくことができます。
J, A, W, S, の、せ、かい、へ、よ、う、こ、そ、まる。
では次に、10キーを使った JAWS 固有の読み上げコマンドをいくつか紹介します。10キーの真ん中の5はカーソル位置の一文字を読み上げるコマンドです。
J、
続いて2、3回右矢印を押してキャレット位置を右に動かしてみましょう。
A、W、S、の、
それでは10キーの5を押してキャレット位置の文字を確認してみましょう。
の、
文字を詳しく確認することができます。5を2回続けて押すとキャレット位置の文字を詳しく読み上げます。
の、ひらがな、野原の、の、
10キー5を2度押して、そのまま左右の矢印キー、10キーの4か6を押すと、キャレットの移動とともに、続けて一文字ずつ、説明読みさせることができます。説明読みを終了するには、もう一度10キーの5を押してください。それでは、右矢印キーを押してみましょう。
世の、せ、世界の、海、ひらがな、平和の、へ。
では、10キーの5を押して通常の状態に戻ります。
へ。
では次に、JAWS キーと10キーの組み合わせの機能です。まず、JAWS キープラス7、8、9です。これらは、今キャレットのある行に対する読み上げを行うキーです。JAWS キープラス7は、キャレットのある行全体を読み上げます。JAWS キープラス8は、行の最初からキャレットの位置までを読み上げます。 JAWS キープラス9はキャレットのある位置から行末までを読み上げます。ではやってみましょう。まず JAWS キーと8です。
JAWS の世界へようこそ、丸。
1行を読み上げました。続いて左側を読んでみます。 JAWS キーと7です。
JAWS の、
続いて右側を読んでみます。JAWS キーと9です。
世界へようこそ、丸。
次に JAWS キーと4、5、6です。これらは単語ごとに読み上げる機能です。 JAWS キーと5はカーソルのある位置の単語を読み上げます。 JAWS キープラス4または JAWS キープラス6はそれぞれ1単語左または1単語右に移動してその単語を読み上げます。単語の区切りは英語に基づいていますので、日本語ではうまく働きませんが、後で述べるように、JAWS カーソルで画面の中を移動するときなどには項目間が離れている場合などに使うと便利です。続いて JAWS キーと2です。これはキャレットのある行から下をすべて読み上げる機能です。それでは、文章の最初にキャレットを置いて、そこから下に読み上げてみましょう。コントロールキーとホームを押して文書の先頭に移動します。
先頭、JAWSの世界へようこそ、丸。
JAWSキーと2を押します。
JAWSの世界へようこそ、丸。こんにちは、良い天気です、丸。このオーディオガイダンスには浦島太郎のようなお話も登場いたします、丸。
JAWSキーと1は現在フォーカスのあるウィンドウの一番上に書かれている1行を読み上げます。JAWSキーと3はフォーカスがあるウィンドウの一番下の一行を読み上げます。現在、ワードパッドにフォーカスがあります。実際にやってみましょう。JAWSキーと1を押してみます。
サンプル .rtf-ワードパッド最小化記号最大化記号閉じる記号。
開いているファイル名とワードパッドと読み上げました。これはアプリケーションウィンドウの一番上に表示されているタイトルバーです。では、 ジョーズキーと3を押してみましょう。
100%。
これはステータスバーと呼ばれる部分で、アプリケーションによっては編集位置や編集状態など、様々な情報が表示される部分です。その他の便利な読み上げコマンド。次に、点キー以外のキーを使った時の基本的な読み上げ操作を説明します。ワードパッドの保存のダイアログが表示されています。このダイアログを使って各コマンドを解説していきます。ダイアログボックスはファイルを開いたり、保存したり、あるいは印刷を行ったり、アプリケーションの設定を行ったりするときに表示されるウィンドウです。ファイル名を入力したりする部分、場所を選ぶ部分、保存するボタンなどのコントロールが集まってできているウィンドウです。この中をタブキーで移動して、矢印キーやスペースキーなどで操作していきます。まず、ジョーズキーとタブキーです。これは、現在、フォーカスがあるコントロールを読み上げます。
ファイル名コロン、エディットコンボ、サンプル .rtf。
0項目。
現在、ファイル名を入力する部分にフォーカスがあり、ファイル名を確認することができます。次は、ジョーズプラス E です。これは、ダイアログボックスの規定のボタンを知るためのコマンドです。規定のボタンは、ダイアログボックス内でエンターキーを押した時に実行されるボタンです。このボタンは、ダイアログボックスによって異なりますが、その状態で最も最適なものが選ばれています。ファイルを保存するダイアログであれば、保存。何かの設定を行っている場合には OK、慎重な操作が要求されるような場合には、あえてキャンセルが規定のボタンになっていることもあります。このダイアログの規定のボタンを調べてみましょう。ジョーズキープラス E を押します。
保存括弧開き S 括弧閉じ。
規定のボタンは保存ですので、ファイル名を入力後、そのままエンターキーを押すことで保存が完了するということが、今の操作でわかります。次に、ジョーズキープラス B です。これは、ダイアログボックス内に表示されている文字情報を、タイトルから順番にすべて読み上げるコマンドです。押してみましょう。
エディットコンボ、サンプル .rtf。
0項目。
ネームスペースツリーコントロール、ツリー表示ツリービュー、ライブラリクローズ。
6-1。
シェルビュー、上下スクロールバー、0%、コンボボックス。リッチテキスト形式括弧開き RTF 括弧閉じ。
その他のよく使う読み上げ操作を簡単に紹介します。ジョーズキーと T は現在フォーカスがあるアプリケーション名を読み上げます。
サンプル .rtf-wordpad。
ワードパッドなど文章を扱っている場合にはその文書名も読み上げます。ジョーズキーと F はキャレットのある文字のフォント名とサイズを読み上げます。
MS 明朝11、ポイント左揃え。
ジョーズキーと5は、キャレットのある文字の色と背景の色を読み上げます。
白の上に黒。
白地に黒であることがわかります。ジョーズキーとファンクション12は、現在時刻を読み上げます。
13時11分。
この他にも、たくさんの読み上げコマンドがあります。各アプリケーションのコマンドについては、この章以降で順番に解説していきます。また、第4章を参考に、ヘルプもご活用ください。ジョーズで使用する各種カーソルの機能。ジョーズでは、その性質によっていくつかのカーソルが用意されています。これらのカーソルの意味を理解して操作することで、これまで操作が困難だったアプリケーションの操作ができたり、より多くの情報を得ることができるようになります。ジョーズには5種類のカーソルが用意されています。それぞれ画面上の特定の場所を指し示しています。PC カーソル。これはキーボードで操作しているときにフォーカスがある位置です。文書編集中であれば、キャレットがある位置。ダイアログボックスを操作している場合は、ボタンやチェックボックスなどが表示されている位置、スタートメニューやエクスプローラーなどを操作している場合は、選択されている項目が表示されている位置です。 PC カーソルはキーボード操作とともに移動します。ジョーズは PC カーソルの位置の情報を読み上げます。これまでは、この PC カーソルの位置の情報を読みながら操作を行ってきました。点キーのプラスキーを押すと PC カーソルになります。
PC カーソル。
これが初期状態です。ジョーズカーソル。これは、マウスポインターがある位置です。ジョーズカーソルモードでは、矢印キーはジョーズカーソルを動かすキーとして機能します。ジョーズカーソルを動かすことにより、マウスを動かすことができます。また、左クリック、右クリックなども実行することができます。点キーのマイナスキーを押して、ジョーズカーソルに切り替えます。
ジョーズカーソル。
ジョーズカーソルモードでは、ジョーズは結果として、マウスがある位置に書かれているものを読み上げることができます。マウス操作をする目的のほか、画面上に書かれていることを確認するためにも使用されます。それでは、実際にワードパッドの文章編集状態でジョーズカーソルを使ってみましょう。ジョーズカーソルモードでも、これまでに使ってきた点キーのコマンドはそのまま使えます。それでは、ジョーズキーと点キー8を押して、ジョーズカーソルがある行を読んでみます。
サンプル .rtf- ワードパッド最小化記号元に戻す記号閉じる記号。
これは先ほど読み上げたタイトルバーです。ここからウィンドウ内をマウスポインターを動かしながら読み上げていきましょう。
フォーム表示。切り取り検索。MS 明朝11。コピー置換。貼り付け画像ペイント日付とオブジェクすべて選択。のづけ維持国との挿入。クリップボードフォント段落挿入編集。
コンピューターの画面にはかなり複雑にいろいろなものが表示されていることがわかります。レビューカーソル。レビューカーソルは、ジョーズカーソルと似ていますが、カーソルを動かしてもマウスポインターが連動して動かないことがジョーズカーソルと異なります。音声で聞いている場合は、ジョーズカーソルと差はありません。マウスは動かしたくないけれど、画面に書かれている内容を確認したいときに使用します。ある場所にマウスを置くと表示される、吹き出しのようなものの、確認などに使用します。点キーのマイナスキーを2回続けて押すと、レビューカーソルモードになります。仮想カーソル。インターネットエクスプローラーやアドビリーダーでは、画面上に書かれている情報を、音声や点字で読んだ時に分かりやすいように加工して提示します。これを仮想バッファと呼びますが、この中を移動するときに使われるカーソルです。仮想カーソルの位置は仮想バッファ上の位置です。仮想カーソル対応のアプリケーションにフォーカスがあるときに、点キーのプラスキーを押すと、仮想カーソルになります。詳しくはインターネットエクスプローラーの章で解説いたします。オブジェクトカーソル。ジョーズ 15.0 で新たに導入されたカーソルで、画面上に表示されているコントロールなどの部品を、アプリケーションや Windows の内部情報に基づいて移動することのできるカーソルです。これまで取り上げてきた PC カーソルやジョーズカーソルは、画面上に書かれている情報に基づいていましたが、オブジェクトカーソルは、画面の情報ではなく内部情報を使っています。シフトキーを押しながら点キーのプラスを押すとオブジェクトカーソルに切り替えることができます。
オブジェクトカーソル。
実際にワードパッドのウィンドウでオブジェクトカーソルを使ってみましょう。左右矢印キーでオブジェクト間を移動します。右を押していきましょう。
第2、ウィンドウ。リッチテキストウィンドウ、変タイトルバー。サンプル .rtf、システム、メニューバー、システム、メニュー項目、最小化、元のサイズに戻す、閉じる、ボタン。
閉じるボタンを見つけることができました。ここでエンターキーを押すと、そのボタンを押すことができます。
ワードパッドダイアログ、C コロン円マークユーザーズ円マーク政権円マーク、ドキュメンツ円マークサンプル .rtf、への変更内容を保存します各エスチョン。
ファイルを保存するかどうかを確認するダイアログが表示されました。同じように右矢印キーを押します。
保存しない開き N 閉じボタン。
保存しないのボタンを押してみましょう。これでワードパッドを閉じることができました。 この機能は、キーボードショートカットが用意されていないアプリケーションを使うときに、上手カーソルよりも効率的に各ボタンを探して操作することのできる機能です。また、Windows 8のモダンスタイルアプリケーションにおいては、読み上げで威力を発揮する新しいカーソルです。各カーソルの切り替え方法。次のコマンドにより、それぞれのカーソル位置を交換したり、切り替えたりします。上手の操作に慣れてくると、頻繁に使うコマンドの一つです。上手カーソルを PC カーソル位置に合わせるには、上手キーと点キーのマイナスを押します。PC カーソルを上手カーソル位置に合わせるには、上手キーと点キーのプラスを押します。最後に、この章では上手の基本的な使い方について取り上げました。この後の章でも、これらのコマンドを頻繁に使用して上手を使っていきます。一度に理解しなくても、繰り返し使っていくことで自然に覚えることができます。